皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。ですね、今日は、また一人でですね、まあ独り言なんですけれども、まあこれ僕ね、日本収録だった場合教育についてこう話すこと多いんですけれども、まあ、今話したいことは、まあ、4月になって、大学もこれからスタート、新しい学期が始まりますので、教育についてちょっと語りたいんですけれども、ちょうどたまたま今、出版されたばっかりの東大生教育格差を学ぶという、この文庫本ですね、さっきちょっとさっと、2時間ぐらいかけて、まあ、読んだんですけれども、その中に書いてあったんですね、大学卒業をする学位を取ることによって生涯の賃金がだいたい5000万円ぐらい、これ一般的にですね、高卒と比べて大卒だったら、生涯の賃金が5000万、そうするとですね、例えば4年間、大学に行って学費だけで470万、まあ、払うと、その間高卒だったら4年間働いたらいくらというこう計算しても、まあ単純に計算しても、教育に投資すればそのリターンが大きいということは明らかに、この5000万という、まあ、生涯の賃金、見たら分かるというような、まあ、そういうことが書いてあるんですけども、そうだったらですね、それは分かってたら、多くの人が大学、今大学大体、2人に1人ですね、50何パーセントをですね、世界先進国の平均くらいですかね、日本以下かもしれないけども、今どんどん、進学する人が増えてきてるんですけども、例えば、まあ、おそらく50年ぐらい前だったら、まあ、20何パーセントぐらい、僕らの時も本当にそれこそ、まあ、30% ぐらいの人しかですね大学行かないという、そういう時代で、今半分ですけれども、まあ、大学行って当たり前というけれども、しかしその本当にみんな平等にその機会が与えられてるかというと、まあ、そうではないということをですね、この本に書かれてて、やっぱり東大にこう行く人というのはやっぱり進学校行って、そこでほんの一部の人しか、こうね、行けないんですけれども、まあでその進学校行くためには、塾に行ったりですね、ものすごくね、投資をしなければいけないということを考えたら、本当にこれ機会が平等であるかといったら、そうでもないと。で、親がやっぱり大卒だったら、子供も大学行くケースも多いとかですね、言われてると。しかし、別の見方をすると、例えば江戸時代というのは士の交渉のそういう、まあ、制度があって、やっぱりほぼ、こうなんていうか身分が決まってるという、そうすると今はですね、地方でいくら貧しいところに生まれて男女関係なしで、本当に努力したら、東京大学、東大でもトップの大学に、行くことができると。そしたら全てそのまあどこの大学卒業したらいいところで出たらですね、この差別があるどころか、何でも自由にやっていけるという意味では平等かもしれないという、そういう見方もあるんですけれども、しかしそこに到達するまでに相当、環境に恵まれてなければいけないということなんですね。で、特に、まあ、ここ、まあ、10年ぐらいですかね、この YouTube とかですね、そういうものができてきて、塾に行かなくても、やる気さえあれば、時間をうまく活用すればですね、自分で勉強できると。そしたら努力すればそんなお金をかけなくてもこう自分でできる、そこに自分の情熱と、まあ、理性っていうんですかね、 持ってるポテンシャルをフルに活用することによって、人生を自分で切り開くことができるということからいけば、やっぱりいい世の中なっていうふうに思ったりします。まあ僕はこうして理想を言ってるんですけれども、実際、現実を見てみるとそうでもなくてですね、今ほとんどペーパーテストだけで決められたり、こうすると、そしたら音楽とかですね、あるいはスポーツ、芸術、これというのはね、すごくタレントというか持って生まれた才能で、努力して、すごく出てくるものではないような気がするんですね。努力して、例えば侍ジャパンがですね、まあ、優勝しましたけれども、そこで大谷翔平選手とかですね、ガルビッシュ選手とかいろんな人を見たら、やっぱり体も大きいし、この恵まれた、やっぱり自分の才能があるから、そして努力とその2つが結びついて、情熱、やる気、明確な、目標、目的、そして、いい人に恵まれて、全てのことが幸運が重なって、この本当にこう強くなるとという外的な要因がすごく強いんですけれども、その点この勉強に関してはですね、外的な要因も環境も大事だけど、本当にやる気になればできると。しかし、問題ですね、その勉強ばっかりしてたらですね、このバランスが取れないと、まあ、運動もしないといけない、そして、モラルというか道徳的な、そういう人間を形成するような、人間、そのコミュニケーションとかですね、協調性とか、そういうバランスを取るためには、またこう別で、引きこもりで家でいてずっと勉強して、ペーパーテストで通るというケースもありますけれども、しかしバランスを取れたこう人間っていうのが必要になると、またこう勝ってくると。で、今はですね、大学でもですね、奨学金もらって、親に頼らず自分で奨学金もらって、そして今比較的就活、すごく、売り手市場で有利ですから、そこそこのところに入って、まあ、頑張ればですね、まあ、その奨学金借りたお金もですね、まあ、難なく返すことができるというのが今の、まあ、現実かなというふうに思うんですけれども、まあ、そこでですね、まあ、今の大学教育、これ毎回ここに来て、どうしてもこう話したくなることなんですけれども、まあ、とりあえず読み書きそろばんとかこう言いますけれども、それはですね、絶対ベーシックで大事なんですけれども、そういうふうなことをですね、デジタルトランスフォーメーションを使いながら最小の、努力で、そういうことを身につけて、で、 できることならその暗記とか、絶対暗記することも大事ですけれども、それ以上に、自分の頭で考えるという、シンクするということがものすごく大事。いろんな文献読んでもですね、結局は、自分で考えるというのはどういうことであるかというと、僕はプラトンが言っているように想起するということで、自分で考えるというのはもともと自分が、それなりにそういう要素が考えてるというか、自分が思ってることがあるから文献読んだり人の話を聞いたり自分で経験したことが身につくと。で、もともと自分がそれを持ってなかったら、いくら、努力しても身につかないような感じがするんですね。全てのことを忘れても残ってるもの、それが本当に、まあ、大学で勉強したものであると。これアインシュタインが言った言葉結構好きなんですけれども、人から押し付けられて、学んだことは忘れる、しかし、自分で熱中したり感動したり、自分で住んで自主的に頭を使って、クリエイト、想像したものは、想起したものは忘れないと。ということからいくと、勉強というのは実は引き出すという、うちにあるものエデュケートというエデュケーションですね、引き出すということだと思うんですね。そのように考えてるとですね、大学の講義でも、僕は、カスタムメイドというかオーダーメイドというか、それぞれの学生が、自分でどういうことに興味があって、そして、自分が将来、こう、なんていうかな、社会貢献、 世の中に役立ちたいと、そして同時にお金を儲けたいと、こういうアイデアがあって、それをですね多くの人の前で発表して、そして教員なり、先生あるいはその分野の専門家がそれに対して、オーダーメイドで、個別に答えていくというのがなんか大学のあるべき姿かなというふうに思います。そのゼミナールで形式で少人数でやるともいいけれども、それを大教室でみんなの前で、一人一人学生が、質問したことに対して、教員が真摯にこうそれに対して答えていくと。でそのためには机上の学問のみならず実際、現場で経験したことが必要であるというふうに、感じます。寺島実相さんとですねユニコーンの柳井さんが最近 YouTube でこう対談今聞いててですね、しきりに MBA とかあんなん全然役に立たへんと、アメリカで、こう勉強したようなこういう経営学の理論なんか役に立たないと、実際やっぱり現場で自分で考えて、やらなければ全それ本当にね僕は経営学を教えてて、それはすごく感じます。まあ自分の経験は限られてるから、だから本当にいい事業というのはその分野で活躍してる、そのトップランナー企業で、あるいは中小企業でもいいけど現場で居酒屋の、人でもいいけど、そういう方に来ていただいて、いろんな角度から、こうビジネスの機会チャンス、そして、自分が得意とする分野、そして今世の中が流行りですね、こう世の中のライフスタイル、それを考えながら、こうビジネスと組み合わせていくという、でそこで何よりも、自分の自己実現、楽しみながらですねビジネスを行っていく、そしてそこにコミュニケーションがあって、楽しくですねいろんな人と結びつきながらイノベーション新しい何かが生まれていくというような、まあそういう、まあ、理想っていうか、まあそれがこれからの大学におけるあるいは中高ですけれども、そういう時代が来るかなというふうに思ってます。それも日本人のみならず、世界中から、まあ、京都で魅力的なんでいろんな方が世界中から来られて、そういう方々と、フラットに自由に、コミュニケーションしながら、そこで何かを生み出していくというのが、こう楽しくそしてクリエイティブに勉強して、次何かにつなげていくというようなことになるかなというふうに思います。ということでですね、この、まあ、ラジオカフェシンクタンクジャーナル、これ本当に、まあ、特に一人でやるときは、ここに来てから今日は何喋ろうかなと思いながら一人ごとのようにですね今思ってることをですね、まあ、野球で言うたら、直球ばっかりで勝負して、こう答え、お伝えするというのがまあ、このラジオカフェシンクタンクジャーナルです。はい、ということで、はい、そうしたらですね、ね、もう4月入ってるんですね。はい、ということで、ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ、中野トムスでした。どうもありがとうございました。